若い人にとってどのように生きるかは大問題です。しかし、高齢になってもどのように生きるかは依然として大きな問題です。私たちは両親や今までに出会った人たちを通して、どのように生きるかを教えられてきましたけれども、こう生きればよいという確信を持って生きているわけではないかもしれません。詩人の高村光太郎は、僕の前に道はない。僕の後ろに道はできるという詩を書きました。世の多くの人がこの言葉に共感するのではないかと思います。何十億の人がいようとも、一人一人の人生はその人ただ一人のものです。誰もこう生きればよいと教えてくれる人はいません。人生の分かれ道で決断しなければならないときには心細くなるものです。聖書は一人一人の人生を手取り足取り導いてくれる指南書ではありませんけれども、喜びを持って生きるための知恵がたくさん書かれています。その言葉に出会ったならば、決断のときにも正しい決断をすることができるでしょう。二箇所六章六節から八節に聞いてまいりましょう。六節と七節には、神殿に高価な、あるいは唯一の捧げ物をして神を喜ばせようとする人の姿が描かれています。神に受け入れてもらうためならば、自分の息子をも捧げようとする究極の切羽詰まった姿まで描かれています。しかし神はその行為を否定して、次のように言われます。八節です。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかは、お前に告げられている。と。そして八節後半で、それが何であるかを明かししました。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。こういう言葉です。これが神が私たちに求めている生き方です。この三つは奥が深いと言いますか、一つ一つに深い意味が隠されています。第一の正義を行うこと。まず当時の状況を顧みてみますと、当時のユダ王国では、権力者が立場の弱い人々を利用して、自分だけ得をして贅沢な暮らしをし、それを裁く法廷も、正しいかどうかより権力がある方の味方をする場所になっていました。つまり、力のある者が社会や人々を自分のものにしてしまっていたのです。このような状況にあって、神が言われる正義を行うとは、権力者や一部の人が好き勝手できる世の中をみんなが納得できる場所にする具体的な行動のことです。みんながというのは、特に弱い立場の人々です。旧約聖書には、そのような立場の人々の代表として孤児と一人親と希流者が記されています。現代日本でも、特に弱い立場の人たちは当時と同じ状況に置かれていると言えます。イエス様はこの正義を行うことについて、どのように弟子たちに教えたでしょうか。マタイによる福音書5章6節に、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされると記されています。義に飢え渇く人々とは、虐げられている人々や人権が踏みにじられている人々です。食べるものがない人々、弱い人々がそうです。イエス様は幸いだと言って、その人たちを祝福されています。神は その人たちを心に留めておられるのです。決して無視したり放っておいたりはなさいません。その人たちは時が来れば満ち足れるようになる。つまり奪われていた自由や安心を得て一人の人間として大切に扱われるようになるという約束の言葉をイエス様は語っております。この約束の言葉が真実であるというのはイエス様の行ったこと、そしてまた語ったことを私たちは思い出せば、特にこの十字架の贖いを思い出せばわかることかと思います。また十節に、義のために迫害される人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると記されています。イエス様が言われる義とは、御箇所で言うところの正義です。弱い人々と共に生きようとする人々が迫害されることがあります。その人々は口にすることもはばかれるほどの悪行、悪口を浴びせられることもあります。イエス様はその人たちに幸いだと言われ、天の国はその人たちのものであると教えられました。なぜなら迫害は義の証明だからです。1月26日、先週の月曜日に、私たちが所属している日本キリスト教団は、他の団体と共同で、衆議院選挙にあたり、排外主義の扇動に反対する緊急共同声明を発表しました。声明を出す背景と理由を述べた後に、総選挙にあたり、各政党、候補者、政府、自治体、報道機関が排外主義を扇動しないように求めるという趣旨の声明が書かれています。そして文末には次の文章が記されています。国籍、民族によって差別されず、誰もが人間としての尊厳が保障され、未来に希望を持ち、平和に生きる共生社会を作っていきたい。そのために私たち一人一人が選挙における差別の扇動を放置せず、声を上げることを訴えます。このような文です。声明文の全文は、日本キリスト教団のホームページに掲載されています。これはキリストの教会が正義を行うことの具体的な取り組みの一つだと思います。外国人が増加することに恐怖を感じる人々から、批判や攻撃を受けることにひるむことなく、意見を公にしたのです。この声明がもとで迫害やバッシングが起きたならば、それは真実の証です。つまり、迫害は世の流れに迎合せず、神の側の原理といいますか、神の御旨に従って生きていることの動かぬ証拠です。十二節に、昔の預言者たちも同様に迫害されたとある通り、迫害を受けることは、神のご計画の正当な流れに身を置いていることを意味します。このことをイエス様は、大いに喜びなさいとおっしゃっています。十二節です。二つ目は、慈しみを愛すること。慈しみはヘブライ語で、ヘセドと言います。これは、神との契約に基づいた強い愛を意味します。これは義務感からではなく、神の無償の愛に応える喜びとして、他者を慈しみ、一緒に生きることです。イエス様はこの慈しみを愛することについて、どのように弟子たちに教えたでしょうか。マタイによる福音書5章7節に、憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受けると記されています。ここに使われている憐れみ深いという言葉は、 新約聖書の中で2回しか使われていません。もう一つはヘブライ人への手紙2章17節。イエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となった、このように記されておりますけれども、このようにイエス様に使われる言葉です。憐れみ深い人はイエス様がなさったように弱い人や助けを必要としている人を無視することなく、その人々に手を差し伸べる人です。イエス様はその人たちを幸いだと祝福されています。その人たちは憐れみを受けるとイエス様はおっしゃっています。そしてこれは未来形でおっしゃっているんですね。まあ私たちの言葉で言えば、その人たちは憐れみを受けるだろうということになるんですが、イエス様の未来についての言葉は実現する未来の言葉なんです。つまりその人たちは時が来れば憐れみを受けることが約束されています。時が来ればというのはすごいことだなと私は思います。イエス様の約束を信じる人は神の憐れみを受けることができます。しかし今すぐ報酬が欲しい人は憐れみ深くしていても時が来るのを待ちきれずにそのような行動をやめてしまうかもしれません。約束を信じて憐れみ深い行いを続けることをイエス様は求めておられるのです。そしてイエス様は求めるだけではなく、さあこうしなさいと私たちに自らの行いをもって示しておられます。三つ目はへりくだって神と共に歩むことでした。前の二つは他の人、他者との関係における生き方でしたが、これは神との関係における生き方です。自分の力を誇らず、絶えず神の御心を問いながら生きることです。歩むという言葉には、礼拝の時だけへりくだって神と共にあるということではなく、日常のそれぞれの人の置かれた場所で、生活をしているところで、へりくだって神と共にあるということが含まれています。イエス様が、このへりくだって神と共に歩むことについてどのように弟子たちに教えたか、再びマタイによる福音書から聞いてまいりたいと思うのですが、5章3節に、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると記されています。心が貧しいというのは、自分の内側に神に差し出せるような立派なものが何一つないと自覚し、神の助けなしには一歩も進めない状態を指します。これは言い換えれば、一方では自分を卑下し生きる力を失った状態であります。自分の力ではどうすることもできなくなるっていうことがあるではないでしょうか。皆さんの中にはそのような経験をした方がおられることだと思いますし、私はその一人でした。今も時々その病にかかることがありますが、今ではイエス様に祈って助けを求めることができる、その幸いを感じております。もう自分の力ではどうにもならない。白旗を上げて、神様に降参するしかありません。しかしそうすることで不思議と平安が得られるのです。この平安はまさに天の国、神の国で得られる平安の先取りです。イエス様はこのことを幸いである、天の国はその人たちのものであると、これは現在形で言ってますから、今まさにもうすでにそうだというふうにイエス様はおっしゃっています。 4節の悲しむ人も、5節の柔和な人も、8節の心の清い人々も、9節の平和を実現する人々も同様です。悲しむ人は天の国で、あるいはその先取りとしてこの地上において慰められます。柔和な人というのは心の優しい人のことです。自分の力で現状を打破しようと暴れるのではなく、すべてを神の支配に委ね、神に対して謙虚です。柔和は弱さではなく従順さです。慢心や強欲をして神の主権に全面的により頼む生き方こそが最終的に永遠の安息を勝ち取ります。このことをイエス様は、その人たちは血を受け継ぐと言われています。平和を作る人々は単なる平和主義者とか穏やかな人ということではなく、壊れた関係を修復し、和解のために具体的に動く平和の創出者、平和を生み出す人を指します。平和を作る者は、神の最も崇高な愛と和解を地上で体現する存在です。それゆえに、その人たちは、神の家族として認められるという特権を授かるのです。神様は金持ちになる生き方や楽に生きる方法を教えてはいません。これこそ悪魔がイエス様を誘惑した罠ではないかと思います。マタイによる福音書4章に悪魔の誘惑の言葉が3つあります。第1は、少し砕けた言葉で言いますけれども、食べ物に困らないようにしなよ、という誘惑。第2は、何しても大丈夫なんだからやってみなよ、という誘惑。第3は、全世界を、すべての宝と物をあなたにあげるよ、という誘惑です。なぜこれらの生き方が私たちをダメにするかといえば、悪魔はすべての人にこの誘惑の言葉を語りますから、その誘惑に目がくらんだ人たちは、働かずに暮らして人のものを欲しいというふうに思うようになります。争いが起きて、ついには誰も安心して暮らせなくなってしまう。このことは明白であります。私はある方のこの証にこう、まあ覚えているんですけれども、まあそれはこういう証であります。私の言葉で申しますけれども、私は心の貧しい人間だと自分を卑下していました。力がないのに力を誇示しようとしていました。なんとか周りの人から認められなければ存在価値がないと思っていました。しかし、イエス様の、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。という言葉を聞いて、私のような卑屈な人間でも、神様は覚えていてくださることを知りました。私は、喜びの涙を流して、心から神に感謝しました。イエス様が心の貧しい私のことを、こんな心の貧しい状態のままで知っていてくださるんです。私は神に知られている。これ以上の幸いはありません。このような証です。神が私たちに指し示す生き方というのは、神が私たちを知ってくださっているからこそ、私たちに示してくださっている言葉であると思うのであります。私たちは確かに楽になりたいと思うし、その気持ちを 否定する必要はないと思うんですね。だけど、過剰になっていくっていうことについて、私たちは自分がそうなる性質を持っているということをわきまえなければいけません。だってそこに悪魔は取り込むんで、私たちの中に取り入れようとするわけですから。その悪魔の誘惑をイエス様のように払いのけて、そして預言者ミカが言ったように、正義を行うこと、慈しみを愛すること、そしてへりくだって神と共に歩むという生き方をしていくならば、私たちは豊かな人生を送ることができるのです。私たちの生き方について聖書の御言葉を通して思い巡らしてきました。6章8節の言葉には深い意味がありました。神の裁きや罰を恐れてそれに合わないように生きるのは、あるいは隠れてこそこそと生きるのは、いわば後ろ向きの生き方です。その生き方には本当の喜びや希望はありません。悪魔の誘惑に誘われて刹那的な喜びを求めれば、人生の先行きは闇です。しかし、預言者ミカが告げた神の言葉や、神の御子イエス様の言葉のように生きるならば、人生を前向きに生きることができ、喜びや希望は失われることはありません。それは私たちが神の国に招かれるその時まで続くのであります。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに生きる御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちはややもすると現実に流されてしまい、本当のことなどない自分が一番だと思ってしまいます。それこそが悪魔の誘惑であることをまた思い知ったように思います。あなたの言葉を心に留めて、あなたが指し示す主の道を共に歩んで、あなたの御国へと招かれたいと願います。どうかこの願いをあなたが叶えてくださいますように、誰一人として、この主の道から外れることなく、また、今、道に迷っている人たちが、この主の道を見つけ、その道を歩み始めるように、どうぞあなたが助けてください、導いてください、人々を励ましてください。これらの感謝と願いを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。